ギナーライダーのオアシス、ブーバイクラジオ。もう体調激悪でね、サイバラさんの漫画で高須先生が夜になると真っ青になってダウンしてますでしょう。あんな感じですよ。もうちょっとなんかしたらすぐ疲れるっていうね、あれ燃料系とかね、RPG なんかのヒットポイントみたいにわかるようになってれば自分で調整もできるんですけどね。で、今何がきついかっていうとですね、右肩が痛いんですね。どうもダブル800のと右肩をやられるようで。で、まあネットで調べてみますと、なんか肩のジョイントのところにはこう水風船的な袋があって、そこの液体が減ると人体が神経を圧迫する的な、ダブルとあんまり関係なさそうな、まあでも刺激によってはそういうのを引き起こすこともあり得るかなみたいなことを思ってまして、まあね、検索しても自分とドンピシャな結果がそうそうネットに落ちてることはないっていうのは、数ヶ月前ね、病名がはっきりしない時に散々ベッドの上で iPhone 片手に感じたことなんで、まあやっぱりここはお医者さんに聞くしかないなということで、幸いにもですね、それは幸いなんですかね、入院中から左手のね、小指薬指のしびれがずっと続いておりましてですね、入院時はその内科だけじゃなくて、まあいろんな科を受診してまして、あれいいですよね、いまいち病名も明確でなかったもんで、もう疑わしきところは全部調べるっていうスタンスでやってくれてましたんで、本当にね、もう何が関係してるかわからないんでね。いやね、実際手首やね、足首なんかの痛みが病名推定にしては勝ったみたいなところがあったもんで、小児科、婦人科、歯科以外は全部行ったんじゃないかっていうくらいだったんで、でもね、この前2月の医療費がいくらいくらなんで、ちょっと申請してくださいと、いくらか返ってきます的なことで書類書いたんですけど、改めて見ますとですね、その一月で小児の医療費100万円ですよ。まあ自己負担額はもっと全然少ないんですけど、医療費自由化とかね、保険どうのこうのっていうのはあるものですよ。日本に生まれてよかったなとつくづく思いましたですよ。働いてないのに100万なんて払えないですからね。国民皆保険万歳と、医療保険制度万歳と言いつつ、あれですよ、大学病院ではですね、泌尿器科にもかかったんですけども、この泌尿器科の先生は綺麗な女医さんでね、いっぱいいらっしゃるんですから、何も私に女医さんをとか思いつつ、いやあれはちょっと恥ずかしかったな。もう例のところですね、美に際に調べる調べる、もう触る触る、ギューみたいな、あそこはっていう、もうね、そんな気力も体力もありませんでしたから、一大事になることありませんでしたけども、あれ恥ずかしかったな。私のかかったベーチェット病の症状の一つとして、局部にお稲荷さんに潰瘍ができるんですね。潰瘍っていうのは口内みたいなやつですけども、人によってはですね、霊のところの先っぽの方にできたりするっていうんですって。もう聞いただけで痛いっていうね。で、まあこっちは皮膚科の範疇なんですけども、そっちはですね、毎日洗浄して、薬塗ってガーゼしてもらってみたいなことになって、ずっとねベッドの上でですね、下に紙おむつを敷いてですね、お湯をかけながらね、看護師さんにやってもらうわけですよ。もうあちこちねパンツ脱ぎまくりだったもんですから、こっちの方はねもうしのごの言ってられませんから、もう何でもしてくれみたいなね、躊躇なくパンツを下ろしてましたけども、それでも泌尿器科は恥ずかしかったなぁ。なんで女医さんなんみたいな、ほれよく言うじゃないですか、医学部って一つでしょ、まあ、私学部は別として、で、入学後に、そこでもう自分は何かに行くんだってことを決めるわけでしょ？で、まあ、内科外科はまあ、わからないじゃないとして、こう何を望んで泌尿器科や肛門科を選ぶんだろうっていう、その女医さんを見たときはずっとそれを思ってましたですね。なんであなたみたいな人が泌尿器科を選んだん？みたいな。まあ、ここは一つね、科を選ばれっていうのを医学部のリスナーの方に教えて、いないか。いないっすね。まあまあ、そんな私の周知プレイ話はさておくとしましてですね。でもあれですね、さっきの看護さんにやってもらったお稲荷さんの潰瘍の消毒とかね、薬塗りとか、まあ私は好きにしてくれでいいかもしれませんけど、今思い起こせばね、若くて可愛い看護婦さんばっかりしたから、矢口二の子とかね、ゆうこりん二の子とか、彼女らからすればとんだ迷惑な話ですよね。若い子はね、よいしょよいしょみたいなこと言いながらやってるわけですよ。いや別に、ね、私を持ち上げるというとか、そう力仕事をしてるんじゃなくて、ただ薬を塗ったりするだけなんですけど、まあなんか雰囲気わかるじゃないですか。けなげですよね。そんなことやろうがやる前や給料には全然関係ないのにね。当時の自分としてはですね、必死というかそれどころじゃないという状態だったんで、そこまで気が回りませんでしたけども、 こうして改めて思い返すとね、申し訳ないこと、この上なくてね、かといって謝りに行くのも変な話じゃないですか。その説は私の汚いものをとか、わざわざ言いに行くのもね。いやだからそんなロストプレイの話はどうでもいいんですよ。その入院中はね、指の痺れが出てたもんで、整形外科にもかかって、結局これはですね、腕の肘から先の筋肉が落ちたことによって、肘の靭帯が神経を圧迫しているということで起きる症状らしいんですけど、で、ここの場所っていうのは非常に筋肉がつきにくいところなんですって。その大げさに言うと、小さい頃についた筋肉がずっとそのままみたいな。言われてみれば、そこ、肘から先の筋肉がモリモリって言うとあんまり見たことなくないですか？その二の腕にはね、力くんモリモリとかありますけど、肘から先って割とね、普通な人が多いんですよね。だから、そういうのが潜在意識で、何気にみんなの頭の中あるもんですから、漫画とかでね、そのあたりまで筋骨隆々っていう登場人物を見ると、そこはかとない違和感を覚えるんですって。で、まあね、この痺れを治すには切るしかないと言われましてですね、この肘にメスをね、このサワンにメスを入れなければいけないんですけども、まあ、メスを入れるということになると、入院せにはならんわけで、まあ、がっつり入院したのに、また入院して手術とか言うと、ちょっと勘弁してくださいと、給料3000円なんですと、まあ、リハビリにも通ってますし、みたいなことで、しばらくね、痺れ止めと痛み止めで様子を見てるんですけども、でもなんかね、必要最小限の筋肉がついたんですかね、入院当時にだいぶ良くなって、痺れも感じなくなってきてるんですけども、それでもね、ずっと整形外科の外来は通ってますもんで、先日その肩の痛みのことを話しましたら、覚えてますか？今話してるのは肩が痛いっていう話なんですよ。お稲荷さんの話でもないんですよ。その痛いっていう話をお医者さんにしましたですね。まあじゃあ MRI を取ろうかということになって、まあその MRI 取ってきたんですけど、まだその結果は聞いてないんですけども、まあね、ダブルに乗れば痛くなるっていうのは嘘つ気がついておりますから、やっぱ振動から来るんですかね。ハンドルの対策っていうのはやってるんですけど、あとはもう自らの肩を固めるようなサポーターでもした方がいいんですかね。ということでですね、もうエレキ板は手放せないものとなってる上にですね、サポーターかよっていう、なんかもうエルダーというかシニアというかおじいちゃん街道まっしぐらなサボテンがですね、若々しくお送りするブーバイクラジオ始まります。中島みゆきのラジオですね、松任谷由実がゲストで来てて、いつも若々しいみゆきさんっていうハガキを読んで喜んでいた中島みゆきに向かって、本当に若い人には若いって言わないのよねみたいなことを言い放ったな松任谷由実の言葉が思い起こされる若々しいブーバイクのオープニングでしたけども、それはさておきですね、これはもう今ずっと私の懸案事項なんですけど、タープがねちゃんと貼れないっていう問題が私には重くのしかかっておりましてですね、5月にやったですね、ブーバイクジさん3で、ちょっとテントの設営のお手伝いというか、張り綱の練習というか勉強させてもらったんですけど、まあ、やっぱわからんと、ポールがありますと。こっちで倒れようとするから、その反対側にロープを張るんですよ、みたいなことを教えてもらうんですけど、反対側だとテントの中になっちゃうじゃないかと。それに倒れようとする方向っていうのは、そんなもんこっちサイドのさじ加減一つじゃないか、みたいなね、ことを思ったんですけども。で、前々から言ってるじゃないですか。突き刺すならまだしもですね、なんで棒が一本で自立するんだという話ですよ。いや、その完成形がしっかり自立してるっていうのは、これはまあわかるんですよね。でも最初からバランス取れるわけがないかなと。その途中では、はい、ちょっとそこ持ってて、みたいな段階が必ずあるはずだろうと思っちゃうわけですね。さてお前らわしにわからんように突き刺してないか、みたいな。言っときますけどですね、私なんかもう物理というよりもですね、中学理科のバネの伸びの段階で挫折した人間なんですから、もっとわかりやすくしてくれんとね。ということでタープですよ。私の持ってるのがですね、ドッペルギャンガーのライダーズタープっていうやつね。この前付属のヒョロヒョロだったロープをちょっと太めのやつに交換しみたいなんかしてね。タープ立てられないくせになんか自分では一仕事終えた気分にしてやってみたもんなんですけども、全部でロープが10本あるわけですよ。10本もあったかと。それは難儀するわと。と自分のどんくささをそっくりそのまま横に置いて考えたんですね。うまく立てられないのはロープが多すぎるからだと。もうだから高っきは嫌だと。 ヘキサもペンタも嫌だ。もうできるだけ角が少ない方がいいと思ってね、四角形のやつを買ったですよ。ウィングタープと言うんですかね。五角形はペンタというくせになんで四角はテトラコン？テトラって言わないんだっていう疑問はさておくとして、家の屋根みたいな形状のやつをレクターみたいなことを言い方をしますですね。ウィングにしろ、レクタングルにしろ、ペンタゴンやヘキサゴンとはちょっと意味合い違ってねえかみたいなことを思ったりしつつも、これもですね、あんまり話すとさっきの理科に引き続き、今度は過去分詞でこけたからっきしダメな英語力が露呈しますもんで、そうですね、国語は漢文でこけましたし、社会は公民かな、数学は二次不等式、全部中学でこけてるじゃねえかっていう。まあだからですね、あんまりアカデミックなことを言おうとすると思いもよらぬ突っ込みを受けてですね、しどろもどろになりますもんですから、知らない分野に下手に首を突っ込んで火だるまになってもしゃあないんですね。君子危うくに近寄らないことをしまして、なあ、過分はいかん。とにかくですね、四角形のタープを買ったんですよ。ウィングタイプですかね、ポールを対角の角同士に立てて、残りの二つの角にロープみたいな、ペグ打つとこが少ない方が設営が楽かなみたいな、それだけの理由でそれにしたんですけども、で、前に話したラーツの時にそれと兼ねてタープの設営練習もしようと思って、まあ、じゃあデイキャンプだと思って出かけたんですけど、肝心要のタープを置いてくるはですね、仮にタープがあったとしても椅子もテーブルもないわっていうありさまで、その時は単なるラーツになっちゃいまして、タープ設営できるようになるっていう課題は残ったまんまだったもんで、そのためだけにですね、近所にある今は使われず荒れ果てた状態の墓地のそばにある謎の怪しげなゲートボール場へ行ってきたんですよね。ね、もう誰もゲートボールなんてやらないもんですから、すっかり雑草だらけになってるんですけど、それがまたいいじゃないですか。そのあそこならね、キャンプも十分できるというかね、キャンプ地としても極上のところだと思うほどのところなんですけど、まあ唯一の難点としてね、さっきも言いましたけど墓場が近いっていうのがあって、まあその墓地にはですね、我が家のお墓もあるんで、まあ変な話、知ってる身内だったら全然出てきてもらっていいんですけど、全然知らない人に出てこられるとちょっとそれはっていう、そんな立地なもんでして、クマは聞いたことないんですけど、イノシシは出るんですって。その辺の田んぼなんかもう耕運機を使ったような感じになってるもんで、もう田起こしやっとんじゃなみたいなことって話してましたら、あらイノシシが掘り起こした後なんでみたいなことをしてもらって、そのもう耕運機いらないくらい掘りまくってるんですね。稲っつのはね、田んぼに水張って育てるじゃないですか。で、実ったら水抜いて稲刈りするわけですけども、水でいい感じに流されるっていうんですかね、土が固くなるんですよね。それまた春の田植え前にでかい爪のついたものがぐるぐる回るやつでガシガシ掘り起こして柔らかくしてからそこに水入れて田植えをするわけですけども、その掘り起こしがいらないんじゃないかっていうくらいイノシシが掘っちゃってるんですよね。まあその田んぼ見ながら思ったんですけど、よくニュースでね、動物たちが人間の生活圏に入ってきてみたいなことを言うじゃないですか。このイノシシ連中ってのはですね、見事にうちの実家の方までには来ないんですね。ほんの数百メートル先は掘り起こされまくってるのに、こっちには全然来ないみたいな。これっつうのは、そのカブトムシとかね、クワガタなんかもそうで、そのイノシシが来るっていうあたりに住んでる人のところっつうのは、夜になると、たまに家の明かりに向かって飛んでくるらしいんですよ。小さい頃からね、よくそんな話聞いてて、ほんのちょっとしか離れたうちには全然飛んでこないですから、もうすごい羨ましくってね。だから、思ったんですけど、その昆虫しかり動物しかりね、彼らにはこう何かしらの境界線っていうのがあるんでしょうね。あっちは人間の世界、こっちは我々の世界みたいな。実は昔はそのライン、人間と動物の生活の境界線っていうのがはっきりしてて、うまく共存できてたんじゃないかなと。だからその人間の生活圏に動物が入ってきてっていうことを言ってるニュースを見聞きするたびに、その人間の生活圏に彼らが入ってきてるんじゃなくて、もともとは彼らの生活圏だったところに人間が宅地を作っていってるんじゃないのかなみたいなことをね、その境界線キワキワのところで住んでたものとしては思うっていう文明に対する継承をですね、その彼らの生活圏に入ってキャンプしようとしてる私が鳴らしみたいするんですけども、そうじゃないんですよ。タープの練習をしてきたっていう話なんですね。何がクワガタですか。いやー、相変わらずね、宿泊しましたですね。もう汗だくね、まあなんとか立てられましたんでね、持ってきた椅子を置いて座ってみたんですけども、よっしゃできたみたいなね、満足感バリバリになって、これあれですね、太陽に対する向きっつうのもあるんですけども、四角形でさっき言ったみたいに四隅を使うようなウィングタープですと全然日陰ができませんですね。しまったと、こんな落とし穴があったかと。これはまあ本当にテントと組み合わせることによって威力を発揮する的な、 そういうタープなんですかね。まあ普段はテントと一緒に持ち出しますから、まあそれでいいんでしょうけど、例えばまあデイキャンプとかでね、これ単体で使うにはちょっと向いてないっぽいなと、まあそんなことをですね、タープの下で日光にバッチリ当たりながら考えましたですよ。まあ立てちゃうとですね、あとはもう撤収するしかない。別にそこでデイキャンプやるわけじゃないんで、すぐそこに実家があるのに、墓場の隣の空き地でなんかよくわからん屋根みたいなの作ってラーメン食べてるとかやってたら、やっぱりあの人が入院したのはみたいな噂が近所に広まりかねませんから、まあサクサク撤収するしかないんですけども。まあそれだとね、寂しいものがあって、まあじゃあ、つうことで、その今まで使ってたね、使ってたつい3回しか使ってないんですけども、そのドッペルギャンガーのライダーズタープも持ってってましたもんで、今度はそれの練習をしたんですね。これっつうのはですね、マックの前の方にのラインにポールを通すようになってて、まあ完成形としてはマックの前のところはグワーンと湾曲するようになってるんですね。ポールアルミなんで軽いとは言うものですね。それ入れるとね、私的にはですよ、もうすごい設営しづらくって、今回それを通さない方式でやってみましたですね。ポール入れてるとね、プラーンとなっては倒れるみたいなことの繰り返しでね、あー待てやり直しみたいなことやってると、なんかどんどん前へ前へ移動しちゃうっていうありさまだったもんで、あれと、このフレームを入れるからダメなんじゃねみたいなことを思って、それをスルスルと抜いてやってみましたら、これなんとかいけるなっていう、ちょっと大きさがなんではありましたけれども、なんとかこっちも設営できましたんで、ようやくですね、一つ階段を登れたというとこですかね。まあ、完成形はブッサイク？なんかシワシワだったり、皆さんやってみたいに頑丈じゃない？なんかちょっとの風でも倒壊しそうな出来だったもんで、ちょっと恥ずかしかったりもしますけども、ああもうできんやめたみたいなことにはならんかなっていう。まあね、設営時間もかかってますし、全然ではあるんですけど、まあひとまずですかね。まあこの慣れだと言ったりしますけども、まあ全然慣れる気配がないんですけども。ということですね、これでよかったね、みたいなことになるんですけども、実はこの裏にはね、お話がもう一つありまして、ロゴスのタープっていうのはポールがついてないんですよね。で、買うわけですよ。検索してみると、タープのポールは太い方がいいです、みたいなこと書いてるもんですから、太いのを買いますがな。でも太いっつうことは、束にするとまあ、かさばるかさばる。タープ本体はコンパクトにまとまってるのに、ポールだけでそれこそ、そのバッグ入れたテント並みの大きさになるっていうね。そんなの入れる袋もないし、困ったなぁと思って。で、今度は、ロゴスの延長タイプのポールを買ったんですね。これでコンパクトになるぞと。で、届いたの見たら短くした状態でも1メートル以上あるっていう、太さはなくなったけど、長いかなと。買うときにね、ちゃんと収納時の長さをチェックしてない私が全面的に悪いんですけど、また無駄なものが物置にいいですよ。多分ね、ストレス溜まりすぎてね、冷静な判断力がなくなってるんですね。と、病気のせいにしておいてと。で、まあ、こうして二つ貼ってみますですね。今まではこう、色だとかね、値段、形くらいしか見てなかったですけども、設営した時の占有面積っていうのも結構重要になるんだなということを、ようやく気がつくっていうね。さて、ここで問題です。この調子ですと、果たして私はあと何枚タープを買うことになるでしょう。そして一年後には何を使ってるでしょうか。正解者に余ったタープを差し上げます。それお前が不要なものを押し付けてるだけじゃねえかっていう。リハビリということで、通っている病院に併設されているフィットネスがありましてですね、そこの施設はですね、最初に理学療法士の方からアドバイスもらえますし、というかメニューを考えてもらえるんで、ちょっと高めなんですけど、主治医の先生から一筆もらって、その辺の費用も医療費へ組み込めるっていうのを聞いて、まあもうここしかないと思いましてですね、通ってるんですけども、前々からね、バイク屋の人が通っているジムも勧誘されてて、そこはもっと安いんですけど、やっぱね、経営母体が病院と同じっていう安心感とか、誘われてたところっつうのは会社から帰る途中にないっていうのがネックでね。そんなところにあるやつは私のことですから絶対行かなくなるぞと。まあ、そんなこんなで病院の方へ通ってるんですけども。まあなんか優しいですね。今もしかして、まあ部活とかは違うんでしょうけど、体育の授業なんかもあんな感じでやってるんですかね。ああいう体を動かす系っつうのはスパルタだっていう先入観があったもんですから、なんか拍子抜けというか面食らっちゃって、 まあでもね、なんかあんな優しかったら本人の人いくらでも手が抜けるじゃないですか。それでいいのかなみたいな。私なんかもうその最たるもんですけども、人間なんてね、自分には甘いんですから。自分でもうダメだと決められるんだったら成長しないと思うのは古い考えなんかもしれないですね。なんか、こう昔っていうのは限界を超えたあと一回に意味があるみたいな感じだったじゃないですか。もうダメだと思って、あともう一回腕立て伏せするんだみたいな。UWF でね、スクワット3000回やってたみたいなね。思い込んだら試練の道をみたいな。巨人の星のね、ローラーを思い込んだらの歌詞と間違えて解釈して、あのローラーはコンダラだって言うんだって思った人が続出したっていう、思い込んだらを思いコンダラだと勘違いするっていうのが割と有名なあるあるみたいですけど、実はあの思い込んだらの歌詞の時のヒューマツ父ちゃんっていうのは雪の中を走ってるだけなんですけどね。それはキコ姉ちゃんが木の陰から見ているっていう。ローラーなんか弾いてないんですよね。だからあのあるあるって結構怪しいというか、まあ誰かが勘違いしてというか、うろ覚えの記憶で言い出したのが間違ってどんどん伝わっていったっていうのが本当のとこみたいですけども、あと父ちゃんはですね、そんなしょっちゅうちゃぶ台をひっくり返してないっていうのとね、エンディングでね、ヒューマンを張り倒してる静止画が映るんですけども、その時ちゃぶ台がひっくり返ってて、その印象が強いんじゃないかなみたいな。そんな話はどうでもいいんですけど、まあそういうスポコンモの影響なんですかね、その世間の風潮からスポコンモの、スポコンモっていうのはスポーツ根性モの略ですけども、私がこの言葉初めて聞いたのは小学校高学年か中学校上がったばっかの頃だったんですけども、なんかものすごいいやらしい分野のことと勘違いしたもんでね、スポコンものね、そういう根性で乗り切った先に栄光があるみたいなところっつうのは、体育の授業の根幹にありませんでした？この体育教師無茶を言うなとよく思ったもんですけども、こういうもんだと思ってましたから、こう何の疑いもなく言われるままにしてましたけど、最近にはね、限界の一歩先じゃなくって限界一歩手前で止めるっていう感じになってるみたいで、もうちょっと行きますけどみたいなことなんですけども、いやそこで止めておくのがいいんですと。そうっすよ、握力がね23キロしかなくって、わしは女子かと。まあ入院末期からね全然力が入らんなと思ってましたけど、その一方でね、筋肉はもうちゃんと人並み以上にありますと。このかつての体重を支えてね動いてたんですから、当然ちゃ当然の話みたいですけども、その筋肉あるけど歩きづらいよみたいな、階段きついよみたいな、どういうことみたいな。だからその筋肉あるから力が出るっていうことでもないんですってね。まあ使い方次第なんだと。そこはその腱、アキレス腱とか靭帯とかそういうのが関係してるみたいですけど、靭帯の不思議ですよね。若い頃とかってね、そういう人体の不思議的な本、漫画なりなんなり読んだ記憶ありますけども、我々興味あるのはある一点でしかないじゃないですか。だから別のところ、そういう筋肉がどうのこうなんつうかところは読みませんですからね。そこでですよ、いろいろ批判あれど、いつもホワイトベースの話をするときはこの枕言葉を使っているような気がしますが、まあ私レベルでは十分勉強になるなぁなんて感心することが多いホワイトベース動画なんですけど、前振りが長かったですね。ホワイトベースの動画の話をしたかったんですよ。それするのリハビリとかね、ヒューマンの話いるみたいな。まあホワイトベース動画ではお話しされてる内容っていうのは、エキスパートの人にではちょっとおかしいみたいなね、それどうなんだみたいな意見もあるようですけども、入り口としてはね全然ありだと思ってるんですけども、先日ねセンタースタンドの掛け方っていうのやってて、あれほほうと思いましたですよ。一旦後輪をある程度厚みのある木材に乗っけておくと簡単にかけられますよっていう。あのね、ダブル800受け取りに行った時に、センタースタンドをかける練習してみましょうかって言われて、内心で、こんな軽いバイクわしを舐めとんのかと思ってたら全然ダメだったっていうことがありましてですね。教習所のね、VFR や FZ も難なくサクッとできましたし、まあ、昔乗ってた VT しかりね、限定会場の練習した CB しかり、全然平気でしたんで、自分ではね、コツが分かったつもりだったのに、それは当時私、まあ10代、20代の頃でしたから、全部ただ単にね、若さを頼りに力任せでやってただけだったと。それが年取ってね、病気して体力が限りなくゼロに近づいたことによって見事に露呈したっていうね。これもしかして引き起こしもできなくなってんのかなみたいな不安になったのかもしれるんですけども。でまあそんなことがあったもんですから、その動画見て、よし、わしもやってみようと思って、まあそんな木材がその辺に転がってるわけでもないんで、ブーフジ2に来ていただいた方はご存知かと思いますけども、ブーシキータありますでしょう。あれ余ってるのが何枚かあるんで、それを使いましてですね、やってみたですよ。まずその後輪の前に木材を置いて、その木材の上に後輪乗せてからセンタースタンドをかけるっていうやり方なんですけど、私はその後輪を木材の上に乗せる体力がもうないかなっていうことに気がついたなんかしつつね、まあなんとか乗せて、なるほどねと、ああやるとセンタースタンドでかける力も少なくて済むんですね。ほほーしたね。 高なライダー的には常識だったりするんですかね。よくね、まあ、よくでもないんですけども、駐輪場についてはね、そっから出発するときに、私にはわからない謎の動きをしてる人いますけど、何もたもたやってんだろうっていうね、あれもきっとね、何かしらの秘密が隠されてると踏んでるんですけどね、その秘密をさっさと教えるみたいな。なんつうんですかね、その細かいテクをですね、もっと広まってくれればいいなみたいなことを思いましたですよ。センタースタンドについてはですね、昔タクトであったような電動にしてもらいたいという要望を出しておきましょうか。スタンドアップタクトね。こうやってね、どんどん楽していくことで、ますます体力が落ちていく私なのであります。最初に話してたように仕事はしてるんですけど、いまいち体調が優れませんもんで、現在実家に帰って療養しておりましてですね、この週末かな、ようやく復調してきてて、いかんですね、自宅は自分で何にもしなくなっちゃうっていうね。でまあ日曜かな、朝起きてほげーっと、あれ何してましたかね、 Amazon プライムでようやく新日本プロレスワールドが見れるようになったんで、それ見てたんですかね。アベマ TV だったかな、アベマ TV もね、 Amazon の Fire Stick 経由でね見れるんですね。テレビのでっかい画面でね、もういくらタブレットの画面が大きいからってって、やっぱねテレビの大画面で見たいですからね。まあアベマ TV っていうのはテレビ朝日の系列じゃないんですけど、テレビ朝日の影響が大きいんでね、報道関係は相当怪しいですけども、娯楽もなね、その関係ないんで、番組表がね画面で見れるなと思っていいんですけども、まあなんてこと思いつつですね、まあその時もなんか見てたんですよ。で前々からお話してますように、実家のお隣でおばがカフェやってましてね、でそっから呼ばれまして、なんか千葉の方から知り合いいう人が一人でみたいなこと言われて、千葉みたいな。前にここのカフェの話をしたポッドキャスト上げた直後でしたかね、ツイッターの方で場所分かったかもみたいなつぶやいてらっしゃった方が約1名いらっしゃったんで、ピンときましたけども、行ってみたら案の定ね、ブーバイク千葉で一緒に240ショーとかね、池澤聡ミュージアムへと走った BMW があるじゃないですか。そしてブーバイク琵琶湖の朝ね、突如登場して、あのグッドスピードのスカイリンさんが使用してメロメロになったでおなじみのあの BMW が、もうずっと言ってますけどね、ライダーの距離感覚のおかしさね。さっき検索したら、こっから千葉駅まで680キロと出てましたですよ。おかしいな、こっから富士山まで700キロじゃなかったっけって調べたら、富士山まで530キロでした。まあ何でもいいんですけど、680キロってバカじゃないのみたいな。でまあ入ってみますと、まあお茶してるオフスカーさんがですね、どうもどうもみたいな。いやいやいや、どうもじゃないんです。土曜に千葉にいた人が日曜の朝岡山にいることの不自然さですよ。なんでもね、土曜の夜に出たのとかで、その上まあここに来る途中に山奥の方に足を伸ばしてきたとかで、まあ私も何度かしたことある道ですけど、まあとんでもない道ですよ。物見峠に匹敵するかのような、その一本間違えればね、一巻の終わりみたいなところで、もし何かあったら現場検証悩みますよ。なんで千葉の人がこんなところでみたいな。警察は事故と事件の両面からって絶対補導されるパターンですからね。なんかお土産なんかもいただきまして、落花生とかね、今ブーバイク的にホットなシェラカップとか、思わぬところでゲットしてしまいました、シェラカップ。これブーバイク長野に持っていきますからね。というかね、そういうお土産まで用意して、カフェ見つからなかった時のこととかって考えないもんなんです。こういうまあ平和感、とりあえず出かけりゃなんとかなるわ感っていうのも、これもライダー独特のもんじゃないかなと思ったりしますけど、私なんかね、これこれこういうルートでここへ何時に行って、ここへ何時にチェックインしてみたいなことを決めておかないと走ってても不安ばっかりなんですけどね。そのもっと言うとね、例えば国道何号からどこどこへ入ってみたいな、そんな覚えきれませんから、まあナビをセットするのは当然として、 Google ストリートビューでね、ははーん、こういう景色のところを右折するのねみたいな、ビジュアルとしてのイメージを頭に叩き込むっていう事前シミュレーションをやってないと不安でしゃあないっていうね、そんなのあるんですけども、まあ今回もね、オスカーさんにお話を伺いましたけども、探せばなんとかなるみたいなね。なんとかなるんですかね。有名観光地はね、いきなり行っても宿には空きはないんですけど、ちょっと足を伸ばして隣町とか行けば大体空いてるみたいなことも教えてもらいましたかね。そういえばね、出川さんの充電させてもらえませんか見ても、有名な観光地だと大体ホテルは満室でね、そっからバッテリー切れになりそうなところまで足を伸ばしてギリギリ宿が見つかるっていうパターン多いですもんね。 まあまあそんな話をしつつですね、千葉から来ていただいたわけですから、じゃあ気をつけてそのまま返すわけにいきませんから、蒜山高原の方までね、ご一緒に走らせてもらいましたですよ。去年走って、まあ、今年も走ろうと思っている、ブーバイク蒜山ね、ジンギスカン食べようぜツーリングと同じルートですね。国道179号線を北に向けて走るみたいな。今年のお盆ね、8月19日もですね、このルート走ってジンギスカン食べ放題行きたいと思ってますんで、ぜひ皆さんご参加よろしくお願いしますと、告知を入れておいてと。蒜山高原まで行きまして、蒜山大将でジンギスカン食べて、そこで奥川さんは日本海側へ抜けて帰るということでお別れとなったわけなんですけども、蒜山スカイラインから大山周遊道路を走ったんですかね。私にもね、体力があればね、ご一緒したんですけども、なんせこの日も帰って即ダウンと相なりましたもんで、弱いですね。弱さは際立ってますね。片や600キロ走ってこれからまたそこ帰ろうっていうのに、片や100キロほどでダウンっていうね。岡山どうでしたでしょうか、オスカーさん。またご感想とかね、途中こういうとこ寄ってみてはみたいな、よその人から見る見どころなんかを寄せていただければね、私も今後の参考になるみたいな。なんかね、何気にここ最近ですね、岡山いらっしゃる方が多くてね、地元の人間からするとそんなところがみたいなのが逆に好評だったりするんですよね。そういうのね、地元の人間が知っておかないとトンチンカなとこを案内しちゃいかねないんですね。地元の人間を育てるという意味でもそういうご感想は聞いてみたいなと思うわけですね。なんかね、ぼっちオーラがネットの中でも強烈に醸し出ているんですかね。岡山来ても私には声かけてくれなかったりもするんですけども、私って声かけづらかったりします。でもね、これも一種の才能なんじゃないかとも思ったりする昨今だったりもするんですけども、ただまあ冷静に考えた時に、私などに会ったところで何の意味意義もありませんから、それは一つ賢明な選択だとも言えなくもないですよね。ウェーン。まあそんなこんなですね、早くもね、ぼっちライダーのオアシスという俗称がつきつつあるこのカフェね、この後に及んでもまだ名前も場所も言わないのはですね、このカフェをクエストすること自体を楽しんでもらいたいみたいな、そんなこと思うからなんですけども、まあお時間ある方に限らずね、時間を無理やり作ってですね、来ていただくのもいいんじゃないかと思いますですね。もう千葉から来た人がいるっていう前例ができちゃいましたから、特に距離感覚がおかしくなっているライダーの方にはぜひ来ていただきたいなと思う次第です。基本ね、土日月が営業日なんですけど、営業日に来てもクローズになってることがたまにあります。おば本業もありまして、こっちは営利目的でやってるわけでもないんで、結構その辺ね、おばのプライベート優先でやってるようですね。まあ、おばだってね、ツーリング行きたいですしね。私がいればね、お相手もできますけども、さっき言ったみたいにお前に相手してもらってもいうのもありますでしょうし、比較的ね、午前とかお昼あたりだと、おばもいるんじゃないかな。そうっすよ。私も初耳だったんですけど、民宿的なこともやってるんですって。お泊まりできますよ。素泊まり4000つって言ってたかな。まあ、素泊まりつって言われても、周辺に食事できるようなところはないんですけども、まあ、その辺はね、素泊まりつったっておばが何とかしてくれるでしょうし、なんだったら私がサボテンカレーかサボテン焼きそばをご馳走しますから、ご安心くださいと。いうことで、まあ、オスカーさんありがとうございました。そして、オスカーさんに続くブーな方々のクエストを待ちつつ、また次回の配信まで。千葉と琵琶湖と富士山の写真、今月中ですよ。お忘れなく。